はい、どうも、こんばんは。せやろがおじさんこと、エモヤンです。さあ、この日火曜日ね、いつもお休みでございますけれども、ゲストをお招きする回だけやるということで、今日もね、素敵なゲストをお招きしたので、火曜日やっていきたいと思います。はい、まずはですね、今日、協賛していただいた、スポンサー、御礼申し上げたいと思いますね。はい、不登校児高校中退者のためのオンライン学習塾、京都あすなろ教室様、ありがとうございます。いつもお世話になっております。前回ね、ちょっとお名前申し上げるのをね、忘れたまま本編に突入してね、大変失礼したので、今日も冒頭で忘れないようにご紹介しておきました。さあ、今日はですね、緊急避妊薬についてのお話をちょっと伺っていきたいと思います。本当に今世の中ね、コロナとか、ロシアがウクライナに攻めたぞとか、大きいニュースたくさんあるんですけれども、国内でね、いろんな動きがあって、ちょっとそのことが、決して今、ストップしたり、全部解決してるってわけじゃないので、大切な案件っていうのが、実はやっぱいろいろとあって、で、その中の一つにこの緊急避妊薬の、話題というのもあると思いますんで、僕も知らないとこいっぱいあるんで、今日はゲストの方にいっぱい教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、では、このコネラジですね、応援したいぞという方、動画の概要欄もしくはネットからセアロガイサポーターズチェックしてください。あとですね、メンバーシップ登録していただいたら、隔週で限定動画もアップしてますんで、そちらもよろしくです。はい、では、前置きはこれぐらいにして、ゲストの方をお迎えしたいと思います。本日のゲストはこちらの方です。一般社団法人ソーレッジ代表の鶴田七瀬さんです。鶴田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。早速でありますが、鶴田さんは、どういった方なのかという、自己紹介とですね、どういった活動されているのかというのを教えていただけますでしょうか。
はい。一般社団法人ソーレッジという団体の代表をしております鶴田七瀬ですが、ツイッターでは鶴玉という名前でやっております。私は、3年前に一般社団法人ソーレッジを立ち上げまして、そこから性教育の活動をずっとしてきたんですが、その中で性知識が届いて、そこからなかなかこう行動を変えていくことが難しいという若者たちの声を聞いてきて、現在は緊急避妊薬の、緊急避妊薬買いたいけどお金がなくて買えませんみたいなこう若者の声を聞いて、じゃあ緊急避妊薬の値段を若者に届けられるように下げて、若者が手に取れるような行動を変えたかった時に変えられるようなこう環境を作れないかなというプロジェクトを今やっております。その
な
話
る
は
ほ
もう
ど。
少し後で一緒に深めていただくという感じで大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。で、
はい。
まずね、この緊急避妊薬って、その四デジのごとく、緊急で避妊するための薬なんだろうなって、なんとなくこう分かったりとか、ちょっと聞いたことはあるけど、詳しくどういう薬か分かんないっていう人もたくさんいると思うんで、まずこの緊急避妊薬ってのはどういうお薬になるんですか？
そうですね。緊急避妊薬っていうのは、避妊ができなかったりとか、してもらえなかったりとか、あとはしようとしたけど失敗しちゃったとかっていう場合に、飲む、避妊、つまり妊娘をしないための最後の砦となる薬のことです。で、性行為終わって72時間以内に飲む、薬が日本では認可されて、承認されていて、で、海外だと、5日以内に飲む薬っていうエラっていう薬もあったりするんですけど、日本で個人輸入している病院の先生とかもいらっしゃって手に入るんですけど、主に使われているのは3日以内に飲む薬という感じで、うちのプロジェクトでも3日以内に飲む薬の無償化を、現在目指しています。
なるほど。やっぱりこう、避妊をして、コンドームをつけて、こういうに、及んだとしても、途中で外れてしまったりとか、破れてしまったりとかで、こう、避妊失敗したりという時って、やっぱこう、今ちょっとこのタイミングで妊娠はちょっと避けたいなっていう時とかですごくこう、次の、妊娠してなかったって分かるまでは不安な気持ちだし、なってしまったら、またちょっと自分の人生設計も、体も大きくこう変わってしまうところがあるので、そういうタイミングでじゃあ、この薬が気軽に手に入れば、そういう不安も感じなくていいし、ちゃんとこの後の行動をコントロールできるというか、そういうための薬ということなんですね。
そうですね。結構若い子たちほどやっぱり妊娠した時のリスクだったりとか、中絶も全体の、全ての年齢の人たちの中絶の、妊娠した時の中絶の割合っていうのが大体15%くらい。 というふうに言われていて、うん、で若者だけその10代に絞ると 62% なんですよね。つまり半分以上の子たちは中絶を選択していて、まあ、その中絶が選択できない子たちとかもあの出産している人たちに含まれているので、
うん、
その例えば中絶って12万円から、まあ、大体30万円ぐらい自己負担でかかるですけど、そのお金出せる家庭ばかりではないというのは多分容易に想像できるので、その 62% 以上の子たちはその金を、まあ、望んでいたわけではなかったという言い方が、うん、とちょっと結構攻撃的ではあるとは思うんですけど、まあ、したくてした妊娠ではなかったかもしれないっていう感じです、うん、
なるほど、まあ、特にこの若い方たちにとっては非常にこの、うん緊急避妊薬というのがとても重要になってくるお薬ということだけれども、
はい、
さっきも鶴田さんおっしゃってたように、まあ、値段が高くてなかなか手に入れられないというところもあるんであれば、うん、若い方たちにとっては、はい、まあ、やっぱり学生さんとか10代の人たちとお金ないと思うんで、
はい、
必要な10代の人たちが金銭的負担で手に入れられないみたいな、そういう現状もあるということなんですかね。
そうですね、緊急避妊薬1錠だいたい1万5000円ぐらい、その錠剤を買うだけで1万5000円ぐらいで、診察費を入れるともっと数千円あの追加されるのでさらにかかる、しかも自費診療なのであの保険証使えないんですよね基本的には、
うん、
っていうのでだいたい2万円ぐらいかかるんですけど、まあ、私今26歳で、でも2万円出すのってなかなかこう、いや、ハードルが高いですよね。
うん、
で、まあ結構そのパートナーというかその、まあ、パートナーじゃない場合ももちろんあるんですけど、その相手の人には言えなくて全部自分で出すみたいな子もかなり多いので、そこの、ね、値段のハードルとかが、まあ、親にももちろん言えないし、それ以外の誰にも、なんだろうな、言えない、それはいじめの原因になってしまったりとか、その差別受けたりとかっていう可能性があるので言えなくて、ずっと一人で抱え込んで、結局2万円っていうお金は、まあ、もちろん出せない、もうなんていうか、検討する余地もなく諦めてしまうみたいな子の方が多かったりするので、手に入れられなくて、その結果、ああ、でも妊娠してたって分かって、その、なんか、私の友人とかだと妊娠してたって検査薬で出たけど中絶するお金もない、もちろんその緊急避妊薬に2万円払えなかった子が中絶の12万から30万円払えるわけないんですよね。
そりゃそうですよね。
でその流産を自分でさせようみたいなことを考えてお腹をずっと殴っているみたいな話をされたことがあって、なんかまあ、いろんな予想あるんですけど、なんかその状況を聞いたときに、なんでこんなにこう女性の人生をなんかこうないがしろにされる状態で自分は何もできないんだろうみたいな気持ちになってしまって、
うん、
それがすごいこうショックで結構衝撃的でした。
なるほど。いや、そのね、じゃあ例えば値段がなんでこんなに高いのかとか、なんでこの、うん、こう緊急避妊薬買いづらいとか、うん、なぜそういうことになっちゃって どうしていけばどういう状況になっていけばいいんですかね。
そうですね、今私たちのプロジェクトは無償化を目指していて、別の団体で緊急避妊薬を薬局で買えるように、つまりその今病院に行って処方箋をもらって、その病院の中でも受け取るか、まあ、薬局で受け取るかっていう選択肢がしかない、その病院に行かないという選択肢がない、うん、まあ、オンライン処方とかはあるんですけど、基本的にはそのお医者さんに診察を受けてくださいねっていうのが、うん、まあ、今の法律ではそこが限界なんですね。でそうじゃなくて、うん、もう病院のやってない時間にも薬局ですぐに買えるように、まあ、時間制限がある薬なのですぐ買ってすぐ飲めるようにとか、その、うん、島に住んでる子たちとか病院が身近になかったりとかする子たちでも帰るようにってい こうプロジェクトが別の団体で動いてって、アクセスをどうしたらよっていうのみたいな検討会が5年6年前ぐらいからされているんですけど、その中で出ているのはこう緊急避妊薬を正しく女性が 正しく使えないんじゃないかみたいな話が出ていたりだとか、うん、まあ、それは何でかというと性教育が不足しているから、その緊急避妊薬をこう、簡単に買えるようにしてしまうとそればかりを頼ってしまって、その常時、緊急避妊薬に頼る前にもっとやるべきであるコンドームを使ったりとか、あの低用量ピルを使ったりとかっていう、うん、あの避妊をないがしろにされてしまうんじゃないかみたいな懸念があったりするんですけど、うん、それってあのもう国際、ユネスコの出している国際セクシュアリティ教育ガイダンスの中では否定されてるんですね。もうそういうふうにはなりませんよっていうのが国際機関の中でもうあの言われていたりとかするんですけど、あの、まあ、そのですし、その県の中での厚労省が調査してきた、ちょっとあのいろんな調査、海外の調査も国内の調査もまとめてくれた資料が300枚ぐらいこう提出されて、検討委員はそれを読んでから本当は参加するものなんですけど、うん、その中にちゃんとファクトがあるんですよね。だけどそこをなんかちょっと読む時間がなかったみたいな方とかが意外と参加してたりして、うん、その主観とかで話してることが意外案外あったりするんですね。
でその、
はい、
まあ言ったら、まあ、この緊急避妊薬手軽にこう安く薬局で手に入るようになったら、もうこれ飲んどきゃ別にコンドームつけなくちゃいいじゃんっていう性教育の知識がない女性たちがそういう行動に及んじゃうから、うん、で性病も増えちゃう可能性あるから、やっぱりそんな気軽に手に入れられないようにした方がいいんじゃないかっていう議論を検討会でされてるけど、いやでもそれに関してはもうその、はい、ユネスコの方がいやそういうことはありませんよっていうファクトはもう出てると。
ユネスコの教育、ガイドラインっていうのに書いてあるのはその WHO の調査なので、WHO が出してる、はい、なんですけど、うん、まあ、あるんですよね。分かってることなのに、その検討がされているっていう、すごいあの不思議な状態で、なんか。
何か怒らないんですか？書いてたよ。書いてたじゃん。
まあ、そうですね、あの。いや、言ってる人がもちろんいるんですよ。いるんですけど、うん、そのだし、なんかそうですね、そのいや性教育が必要、もちろん性教育が必要なんですよ、うん、必要だし、もう全ての人が受けれる状態になっていかないといけないと私ももちろん性教育をしている側としても思いますけど、ただ今困っている人たちがいる課題、うん、今妊娠不安を抱えている状況にいるような子たちが、じゃあその明日健康に生きるためにはやっぱり薬でまずこう対処する、でそこからやっぱ知識をね、あの得て自分の行動をもっと安全な方に変えていくっていう両方必要なんですよね。でその今困ってる人たちがいるみたいな視点が、うーん、なんかあんまりこうあの3月10日に検討会があったんですけど、その時にはあまり感じられなかったので、なんかそうですね、すごくこう、うんと時間を先延ばしにしているというか、もう、薬局処方したくないんだろうなというか、アクセスを改善したくない。それよりも、まあ、今の状態を、こう、ちょっとでも伸ばせるようにっていう感じの、ですね、産婦人科医会とか学会とかの参加者の方とか。
ちなみに、こういうね、緊急避妊薬の検討会、がまあ、僕はちょっとちらっと見たら2016年ぐらいからまあ始まっていて、でまあつい最近やったのでもまあ結論は先延ばしにされてしまったということで、なかなかこうだらだらだらだらいろんな言い訳つけてファクトも出てんのに、なんか主観で話してまあ進んでいかないというようなところ、なんか本当にいろんなところで目にする光景だなと思ってもどかしいですけど、まあ、おっしゃったように今困ってる人とか、じゃあ、
うん、
いつまでにどれぐらい性教育が進んだらこれやりますよみたいなゴール地点もないまま言えば、これから決まるまでの何年間も、これから苦しむ、数年で苦しむ人たちも、まあ、救うことができないということで、なんだかこう、うん、やっぱりお話聞いててもすごいもどかしいなっていう気持ちになりましたが、これってどうなんですか？日本が特殊なんですか？それとも世界的にこの緊急避妊薬やっぱ薬局で手に入れられるようにしよう、いややめとこうみたいな世界的な議論がある感じなんですか？
もう緊急避妊薬を薬局で処方されている国、処方というかその購入できるようになっている国っていうのはだいたい90カ国ぐらいあって、うん、まあほとんどの国では買えるっていう感じですね。しかもかなり安価なもので、 っていうので、はい、もう日本はその途上国の、まあ、WHO がこう、支援している途上国の状態よりもかなりやばい状態っていうふうに言われています。
はあ、もう別にオリンピック参加してる国ぐらい多いですけどね。
あ、そうですね。
じゃあ、まあ別にでその国でこう薬局で販売したりした結果、別にこのコンドームつけんでもええやみたいな、そういう性的リスク行動を取ったりとか、それによって、まあ、コンドームって、まあ、性感染症を防ぐっていう狙いもあるから、こうコンドームつけんでもいいや、アフターピル緊急避妊薬飲めばいいやっつって行為に及んで性感染症増えちゃったみたいな、そういうことも出てないっていうことなんですよね。
そうですね、そういうことに関してももう否定されていますし、まあそうですね、これは私の主観になるんですけど、結局そのコンドームつけなくていいやん派の人って、相手が緊急避妊薬手に入れられようがな、それができなかろうが、まあ、結局つけない人はつけないですよね。
うん、なるほど、確かにね、
はい、
うん、まあその点において性教育が進んでないからだって言われたら、まあそれはそっちも進めなきゃいけないんだけどっていうところは、
そうです、そうです、
思いますね、うん、
でも緊急避妊薬が、まあ、飲めるようになって、その何ですかね、その女性の権利を保障してから、今つけてない人にその性知識を届けていくっていうのが結局一番安全なルートなんですよね。
うん、
女の子たち側からしたら一番安全なルート。
うん、でまたこの避妊ってやっぱどれもこれもこれやりゃ 100% って言ってなかなかなくて、
あ、そうですね、
やっぱ失敗する可能性あるし、
あ、そうです、
じゃあ失敗した時に 何かがあるという、何かが手に入れやすい状況であるっていう、これってすごく大事だなって僕もね、ちょっと思ったりしますが。
そうですね。の日本でだいたい避妊してる人って 50% くらいで、うん、で、そのうちの8割くらいがコンドームを使用した避妊なんですよね。
うん、
で、でもコンドームって、100人中13人ぐらい、1年間で妊娠してるっていうふうに言われてるぐらい、その、なんか WHO の中ではすごい遅れている避妊法っていう風に言われてるんですね。
コンドームの避妊が、
そうです、そうです。なのでコンドームと何かを併用して使ってくださいねっていうのが基本的には推奨されていて、で、まあ、例えばその低用量ピルとか、まあ、日本で言うと子宮の中に入れるあの IUD、IUS とか、まあ、ミレナっていう風に呼ばれるようなあの子宮内避妊だったりとかっていうのがあるんですけど、で海外とかだとシールで貼ったら避妊ができる、避妊シールとか、
シールで、
はい、めっちゃ楽ですよ。ちょっとかゆいけど、はい、やっぱりその日本の女性が避妊する時のハードルが高すぎるというか、値段も高いし、そのね、お医者さんの前で股を広げてその中に入れるとかって、やっぱ10代の女の子がなかなかやりづらいじゃないですか。まあ、怖いし、まあ、痛いんですよ実際入れるの、ちょっと痛いんですけど、
うん、
あのとか、まあ、そういうハードルがすごい高くて、その女性の安全をあの守るための環境が整えられていない状況っていうので、うん、まあ、コンドームがすごくこう、まあ、避妊法として8割ぐらいを占めてしまっているけど、実際まあ避妊してる人の割合もね、そんなに 50% ってそんなすごい高いわけでもないので、うん、なんかいろんな避妊法のアクセスを全部良くして、その全体の避妊法の避妊率をこう全部上げていくっていう必要があるだろうなっていうふうに思います。
なるほど、まあ、本当にたくさん今日はコメントもいただいているんですが、まあ、エカエカパリさん、インド映画の中でヒロインが気軽に避妊薬を買って飲んでいて、日本でも買えると思ってたという、まあ、そういうコメントもいただいてますね。まあ確かにそういうところで海外の映画見て、うん、日本でもそうなんじゃないかってなんとなく思ってる人は確かにいそうですよね。
そうですね、
あと、まあ、ちょっとこの緊急避妊薬について僕もね、軽くちょっとなんか調べたりしてたんですけど、まあ緊急避妊薬をこう気軽に手に入れようよと、アクセスしやすいようにしようよっていうのに反対してる方の中で、なんかこう悪用されるんじゃないかみたいなことをおっしゃっている方もいるように見受けられたんですけど、悪用って具体的にどういうケースが想定されるんですか？
まあ、想定されているものとしては、例えばその売春する側の人が、売春、なんで、まあ、女の子たちに対して薬渡すから なんだろう、生でやらせてよみたいなことを言う人が増えるんじゃないかみたいなことだったりとかがあるんですけど、いやもう現状のことを言うと、もうすでにされてるわけですよ。そのすっごい緊急避妊薬が高い値段で1万5000円とか値段で設定されているけれど、それはすでに行われていて、なんでかっていうと、海外のすっごい安い薬を仕入れて、それを渡してるんですね。
うん、なるほど。
それってでも何が危険かっていうと、海外の薬なので、まあ、海外の薬がその全部が安全じゃないって言ってるわけではなく、その日本で正規のルートで販売されているものだったら、まあ、ほぼ 100% 正規品というか効果がちゃんとあるものなんですけど、偽薬かもしれないっていう、その本物かどうかわからないような不安を消すために飲む薬なのに、不安にさらになってっていうような薬を女の子は渡されるんですよ。
で
それでもうそれをなんかそれを言いくるめられてしまっているっていう状況なんですね。でこれがもし正規品が安い値段で買える、かつアクセスも良くなって薬局とかでも手に入りますってなったらどうなるかっていうと、女の子たちはそういうよくわからない人から渡されたよくわからない薬に頼らなくてよくなるんですよ。
なるほどなるほど。
はい、
そういうまあ風俗業界での悪用みたいなことが懸念されるけど、いやでもむしろ手に入りやすくなった方が信頼できるものを女性たちが自分で選んで使えるようになるから、それに関してもじゃあやっぱりアクセス良くした方がいいんじゃないかっていう感じなんですかね。
そうですね。あとは、まあ、今だったらその、今緊急避妊薬で使われている薬ってちょっと、2錠あるやつを2回に分けて飲むっていうタイプのやや副作用が強めで、かつそのまあ、古い薬というふうに言われている方の、まあ、中用量ピルと、あとはすごい1錠で飲める新しい薬と2つあって、うん、でなんか今ってその安い中用量ピルの方がちょっと安いんですよ、値段的に。でなんかそのこっち副作用めちゃくちゃ強いからやめときなって言われて、そのすごい高い方の薬を買わされているみたいな子もまあいるんですよね。
で
その値段設定どうやってしてるかっていうと、自費診療なので病院のこう手加減で決まるんですよ。
ああそういうことなんですね。
なので、まあ、病院としては売り上げを上げたいので高い方に誘導して買ってもらってっていう感じで、うん、まあ、副作用強いですよって言われたら怖いから、基本的にはその、うん、まあまあね、うん、まあ、私でも同じ状況だったら副作用強くない薬選ぶと思うんですけど、ただ高い方をすごいこう買うように誘導されるっていう感じで、で今 の、まあ、新しい方の薬って副作用全然強くないんですよ。
うん、
中量ピルの方のイメージがすごい先行していって、なんだろう、吐いたりとか、うん、あとはなんだろうな、不妊のイメージ、まあ、不妊にはね両方の薬にならないですけど、不妊のなんかになっちゃうんじゃないかっていう不安があったりとか、あとは血栓症のリスクが上がるんじゃないかっていうこうイメージがあるんですけど、今の新しく使われている方の薬って全部心配ないんですよね。
なんか結構僕の勝手なイメージでこの緊急、避妊薬ってちょっと体の負担大きいんかなと思ってたんですけど、それじゃちょっと一昔というかちょっと前のイメージを僕引きずっちゃってたっていう感じなのかな。うん、
そうですね、2011年に新しい薬が承認されて、それ以降 の、 使われている選べるようになった薬の方ではほぼ副作用も、まあ、ちょっと気持ち悪くなったりとかはあるんですけど、それって他の薬も大体そうですよね。その大体とか、その他の薬でもあるような副作用とか、そののレベル感、そんなに極端にも学校を休まないとみたいな感じの、副作用にはならないです。
なるほど、なるほど。そうか、はい、まあ、そのなんかでなんとなくこう副作用強いしちょっときついお酒なんじゃないか、お酒じゃない、きつい薬なんじゃないか、じゃあ薬局で手軽に処方したら危ないんちゃうかっていうイメージから、うん、いやそのやっぱり病院でしっかりした値段を払ってもらった方が安心じゃないかでアクセスがしづらくなるみたいな、やっぱこうイメージからこうアクセスが難しくなってしまうというのはちょっと避けたいところでありますね。
そうですね。なので、まあ、正しいイメージがまず、まあ、ないっていうのは性教育の不足ではもちろんあると思うので、そこ性教育をもう広げるっていうのも両方やりつつ、ただその薬自体は安全な薬なので、まあ、 90カ国でね薬局で処方されてるくらいの安全な薬なんですよ。なので、うん、その日本を他の国と同じぐらいの水準に上げさせていただきたいなという感じで思ってます。
ほど、分かりました。そしてまあ先ほどね、やっぱ若い方にとって、例えばまあ学生さんとか10代の皆さんにとってはやっぱ今の緊急避妊薬のこの値段が非常にこうネックになっていると、そんな中、うん、こう安価な薬に手を出しちゃう現状みたいなのもあるっていうふうに聞いたんですけど、うん、これについてもちょっと聞かせてもらえますか。
はい、そうですね、安価な薬にというのはその
海外のサイト
とか。あ、海外の、あ、そうですね、もちろん海外の薬を個人輸入して販売するってお医者さんじゃない人がやったら違法なんですよ。なので、うん、まあその、まあ、売春とかももちろん違法なので、その見えないところでその薬が出回っているみたいな状態なんですけど、ただその今なんだろうな、売春を買われる側の女の子だったりとか、あとはまあどういう子たちがその状況になっちゃうかっていうと、家にいられなくて虐待を受けてたりとかして、家にいるよりはまだ夜の街をさまよっていた方が楽だなみたいな子も、まあ、なんですか、そういう薬に頼っちゃうみたいな子の中には一部いて、でそういう子たちってその非行少年みたいな風に扱われたりしていて、うん、なんかその本当はでもサポートが必要な子たちだと思うんですよね、そういう子たちほど。なのにその、まあ、犯罪者みたいな扱われ方をして、こうすごいこう強制施設みたいなところに入れられてしまったりしてっていう、すごい悪循環になってしまっていて、うん、そうじゃなくて例えば緊急避妊薬が必要な状態になっていたとしたら、その病院でそこのなんかこう助けられるようなサポートにつなげるとかっていう福祉の情報を本当は届けていかないといけない子なわけじゃないですか。
うん、
っていうのはその今私たちのプロジェクトでその緊急避妊薬を処方するだけじゃなくて、その先の性知識だったり福祉の情報だったりを届けていかないといけないかもしれないですよねみたいな、そのっていうので、まあ、今やっているという感じです。
なるほどなるほど。まあ今のお話聞いてても、まあ、こういうことをプロジェクトでやってたりするんですけどって言葉、まあたびたび聞かれたと思うんですけど、改めてこう今鶴田さんが取り組んでいるプロジェクト、クラウドファンディングなんかもやってるって聞いたんですが、その活動についてもちょっと聞かせてもらえますか。は
い、ありがとうございます。これって画面共有できますかね。
できますよ。
あ、
共有するという下のプラスのボタンがあれば押していただければ。
はい。
はい。じゃあちょっとコメントも拾っていきましょうかね。アフリカバナナさん、72時間以内の受診が必要だということ以外何も分からずに、土曜日診療をしてくれている近くのレディースを探しに行きましたが、他のところよりも薬の値段が高かったです。うん、他に継がれる選択肢が自分の中になかったことも思い出しましたという、ところ、やっぱ値段がちょっとネックになっちゃったり、選択肢がちょっと足りてなかったりっていうところで困った経験がある方もやっぱいらっしゃるみたいですね。
そうですね。はい、
画面共有が今できております。
できてますか。ありがとうございます。まあ、ソーレッジの簡単な概要というか、その、まあ、ソーレッジ教材を作る会社だったんですね。性教育の教材を作る会社で、トイレットペーパーとかカードゲームとかボードゲームとかを作っていて、で性知識を届けようっていう活動をして、小学校とか中学校とか、地域の子どもたちの関わる施設とかにこう寄付をしてたんですね。
うん、
その中で、まあ、知識があってで、だけど緊急避妊薬あることも知っている、でのパートナーとの性行為中にコンドームが外れちゃった、どうしようっていう相談をされて、どうしよう、まあ、緊急避妊薬飲まなきゃってなって分かっている、だけど行動ができないっていう子たちを何人も見てきたんですよね。
うん、
で、まあ、その背景には先ほども言ったように、例えばその家庭内虐待から逃れるために夜の街をさまよっていろんな男の人のお家に泊めてもらってみたいな子たちもいますし、家庭内での性暴力があったりとか、パートナーにゴムつけてってこう言いづらいようなこう権力差というか、暴力的な関係性があったりとかっていうようなことだったりっていう、まあ、いろんな可能性があって、で、まあ、お金がなくて買えません、買いたいけど買えませんとか、まあ、知り合いにバレちゃう、親に相談できない、まあ、虐待受けてたらもちろん親に相談できないですし、基本的に性的な話って親に話しづらいですよね。っていうので、まあ、 いろんな課題があるという状況で、悩んでいる子たち。だけど、緊急避妊薬をもし飲まないとしたら、じゃあどうなるかって言ったら、予期せぬ妊娠か中絶をどちらかを選ぶしかないっていう次の選択に行くわけですよ。やっぱり、ここに行く前に止めなきゃいけないんですよね。緊急避妊薬を飲むっていう最後の避妊の方法ができないってどういうことかっていうと、もうこういう不安な状態にいる子たちが、もうこの予期せぬ妊娠とか中絶したら、もうあなたたちの自己責任ですよねって言って見放す社会で、うん、あり続けるっていうことなんですよ。それってなんか、なんだろうな、まあ自分が、まあ私は今若い女性で経済力もそんなにないので、なんかこうと、かなり当事者に近い場所にいるとは思うんですけど、すごくこう、そういう社会じゃなくてもっとあったかい社会がいいよなっていうのを個人的に思ってありまして、今緊急避妊薬と、あとはその緊急避妊薬を処方した後に知識を届けるっていうプロジェクトをやってます。で、具体的にどんなことをするかっていうと、うちのプロジェクトではもちろん薬局での診療しないと販売ができるようになるっていうのも応援しつつ、今できる最善の策としては、オンライン処方で、の会社と連携して、その総列のでお金を集めて、そこのオンライン処方サービスにこう私たちがお金を負担をする。で、オンライン処方サービスでお医者さん と、当事者の子がやり取りをして処方を受けて薬が届くっていうのがまず一つ目にあります。で、この処方の時に、まあ、オンライン診療なので何ができるかというと、その子の連絡先を登録にしておけば、その子も連絡していくことができるんですね。で、性知識を届けたり、その例えば緊急避妊薬で月に、まあ、大体1回以上あんまり使わない方がいいんですよね。排卵日を5日間ぐらい遅らせるっていう薬なので、うん、5日間ぐらいっていうすごく曖昧なんですよね。どれぐらい遅れたかちょっと、薬飲んだ後わからないので、あんまり何回も何回も飲む薬じゃないっていうものなので、1ヶ月に1回以上は飲まない方がいい。つまりコンドームとか低用量ピルとかで、とかミレーナとかで避妊をできるようにシフトしていく方がもちろん安全なんですよね、
うん、
だったりとか、あとはその虐待受けてる子だったら、もちろんその虐待からその離れるためのサポートが必要だったりとか、パートナーから DV を受けてたりしたら、そのパートナーと離れるためのサポートが必要だったりするので、そういう、こう福祉的な情報と性知識の情報両方を LINE で発信していくっていうことをやりたいなと思ってます。で、今見えていないその未成年の緊急避妊薬の需要、今見えていないっていうのは、買いたくても買えない子があまりにも多いっていう意味で、緊急避妊薬の需要が見えていないっていうことなんですけど、ここと、あとは処方後にどんな行動に移っていったのか、どう変わっていったのかっていうのを可視化していく。で、そこから最終的には国全体でのこう制度を変えていくっていうことをしたいなというふうに思っています。
なるほど。いや、この政策提言のところまでしっかり今回の活動で得たデータを、で政策を提言するってとこまでやって変えていこうじゃないかというところですね。
はい、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。すごくこう星々のドレスさんもお話すごく分かりやすいと、今一気にチャット読んでますというコメントもいただいております。はい、非常に伝わっちゃうんだ。ああ、俺が噛んじゃった。プロに俺が噛んじゃった。しゃべるの伝わったんじゃないかなというふうに思います。で、今ね、このクラウドファンディングをやっていらっしゃいます。これが締め切りがいつまででしたっけ？
3月25日です。あと10日です。ちょうど、
あとどれぐらいですか？金額的に言うと、
金額的には今800万円弱ぐらい、750万円ぐらいですね。なので、なあと1500万ぐらいです。
なるほど。結構じゃあもうラストスパートダッシュでいきたいだと思います。いや、そうですね。はい。なんでね、まあ本当にまあ微力でありますけれども、ちょっとこちらでそのね、よかったクラウドファンディング皆さん、応援したいなと思った方、よろしくお願いしますということを呼びかけつつ、皆さんぜひちょっと動画の概要欄にリンク貼ってますんで、せめてね、見るだけでも、見ていただけるとありがたいなと思います。そうですね。はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
鶴田さん、他に言い残したこととか、あと視聴者に伝えたいこととかあればお願いします。
はい、ありがとうございます。実はですね、もう中盤ぐらいにあまりにもこうなんだろう、お金のなんかこう が集まってないというか、その目標に達さないと私たちのところには1円も入らないっていう仕組みを使ってるので、いやもう無理かなみたいなふうに結構思っていたんですけど、あのただ昨日、いやもうやばいです、もうこの女性のその健康、そのなんだろうな、リプロ、妊娠出産避妊の健康をもう改善していく、ちゃんと国の制度にしたいです、もう皆さん助けてくださいみたいなことをツイートしたら、昨日だけで、150万ぐらい集まったんです。
すごいですね。
で、いやこんなにたくさんの人が本気で考えてくれてるんだっていうふうに思って、うん、まずそこにすごいエンパワーメントされて、で嬉しいですし、もうこのプロジェクトを何としても成功させたいなっていうふうに思ったんですよね。なのでまああと10日間もあるので、あと10日間でなんとか走り切って、まあ、2000万円集めてちゃんとプロジェクトを実施しよう。まあもし2000万円本当にもう頑張り切ったけど集まらなかったってなったとしても、でもこんなにたくさんの仲間が集まってくれて、その人たちともう一回チャレンジしてなんかできるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあその今回失敗しても次もう一回やろうと思ってます。そのクラファンじゃないとしても何かの方法でもうやらなきゃいけないなっていうふうに思ってます。
そうですか。いや本当に今回このでもクラファンでぜひ成功というかね、成立してもらいたいなと思いますので、コメントでもね、クラファンしますねというムピョプペヨ許可局ちょっと読みづらいですね。
ありがとうございます。
はい、もういただいてますんで、よかったら皆さん応援の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日のところは、お話を伺ったので、以上とさせていただきたいと思います。ゲストに来て緊急避妊薬のお話、教えていただきました一般社団法人ソーレッジ代表の鶴田七瀬さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで皆さん、あ、いいですね、イモさん、よし親戚に連絡だというね、ちょっとねこういう広める動きとかもね、リツイートとかなんかシェアとか、こんなんあるらしいよってこう友達に送るだけでもやっぱりこうこれでもかなり力になるかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。僕もですね、ちょっとぜひ村本さんとのライブがあってだいぶ動画作りサボってたんで、今週中にはこの動画アップしたいなと思ってますんで、そちらの方もみんなでこうで、その動画の中でもこのクラファンの、こととかね、ちょっとご紹介していこうかなと思いますんで、よかったらこれも皆さんで広げたり、こういう概要になってるよっていう説明で使ってもらえたりできるものを作りたいと思いますんで、引き続きちょっとよろしくお願いいたします。では以上でございます。セラゴリさんのコネラジーは皆様のスポンサーで、お送りしております。本日のスポンサーは不登校時高校中退者のためのオンライン学習塾京都アスナロ教室様の提供でございました。本当にいつもありがとうございます。こんな感じで応援したいぞという方はこちらもね、動画の概要欄からセアロガイサポーターズのページチェックしていただけたらと思います。あとメンバーシップ登録していただいたら各週で限定動画上げてますんで、よかったらメンバーシップ登録もよろしくお願いします。はい、ということで以上でございます。明日はミクさんと、何の内容もない話すると思いますので、どうぞこの情報量の違いもお楽しみください。それではまた明日。